ラジ
必見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで今回アドベンチャーしていくのは地球外少年少女です。あらすじお願いします。
2022年日本映画、誰もが宇宙空間に行けるようになった2045年、地球への移住のため宇宙ステーションでリハビリを行っていた月生まれの少年トウヤと幼馴染のコノハは、初めての宇宙旅行で地球からやってきた太陽、ミーナ、ヒロシという子供たちと一緒にステーションと彗星の衝突事故に巻き込まれてしまうという作品です。
はい、ということで、じゃあまずはテンション聞いていきましょう。
あ、テンション
こたつ、おお、科学っぽい話してるっていうのにいちいち反応してたら話が、分かりませんでした。これは面白かったんでしょうか、皆さん。皆さんの感想を僕の感想にしたいと思います。はい。
好感は持ってるってことでいいわ。
好感は持ってますよ、全然。たっぷり好感はありますが、うん、お話が面白かったかどうかの、もうそういう感覚がもう僕には分からない。おまけさん。
そうですね。ちょっとやっぱちょっと去年いろいろアニメ映画を見てですね、ちょっといろいろなかなかこう、うむみたいなのが多かったんですけど、そういう去年のいろいろを踏まえてみると、まあちょっとね、情報量多くて整理しきれないってところはあったりするんですが、だからこういうことをしてほしかったんだよな、みたいな感じでした。
おお、好意的やん。
うん。はいはい、いや全然好意的です。
はい、羽田さん。
アニメとしてのクオリティがものすごいレベルだなって、いうのと、ストーリー的には最後の方に向かってだんだん私はテンションが落ちていく感じで見ました。
はい、ザック・リスナイダーさん。
はい、僕は逆にクライマックスの AI とトウヤの会話が割と今の物語論的な今このステージなんだなっていう、割とハッと刺される感じの段階に来てるのかなって思いました。はい、
うん、はい、NBK さん。
最初の 1,2 話は民間の宇宙船、宇宙ホテルみたいなに子供たちが行くっていうのと、うん、ジュブナイル的なので楽しめたんですけど、ちょっと途中からいろいろ疑問点が出てきてよく分かんなくなってきてしまって、もう私もちょっと後半に向けて失速、テンションが失速しちゃったかなって思いました。
さあ、そして今回は録音のガールさんも見ているということで、
はい、
ガールさん、
はい、吉田健一さんが素晴らしい仕事をされているということも踏まえて、近年の富野義行監督がやろうとしていることをもっと上手い形でやられてしまったと思いました。
今知らない吉田さん出てきたので後ほどね説明あるかと思いますけれども、じゃあまずは監督磯光雄さん、この方はね、もうやっぱり代表作といったらもう電脳コイルですね、
うん、
今見ても素晴らしかったねという感じでございますけれども、はい、その方のね新しい新作のアニメだったということです。脚本原作もやられております。
監督作はこの2つだけ
ね。そうですね、ということなんですよ。
で、なんか元々はやっぱアニメーターとしてすごい方なんですかね。数々のゼータガンダムやら逆襲のシャアやらゴーストインザシェルやら、あ、これは、まあ、原画含めですもんね。だからカーボイビューアップも関わったりとかもいろいろあるみたいですよ。あ、エヴァンゲリオンも関わってるしみたいな。
じゃあもう日本のアニメ史にも欠かせないような人ですね。
そうです。紅の豚とかね、思い出プロもなんか、あ、すごいですね。パーフェクトブル、あ、もういろんな方の、いろんな監督さんの、やばいですね。
やばいね。
ウィキペディアにこう書かれてますよ。あの、漫画の世界に大友克洋以前以後という語られ方があるように、日本のアニメ界は磯光雄以前以後に分けられる。
あ、もうそうなんだ。
おお、すげえな、すげえな、そういう感じだったんですね。ちょっとすいません、そこまでね全然
そうね
認識しておりませんでした。
でした。
はい、はい、あ、じゃあ僕ら磯光雄以後の世界のアニメをすごい堪能しておりましたね。
そうですね、
そうですね、
ということなんですよ。もう素晴らしいということで。そしてキャスト、藤原夏実さん、 脇安住さん、小野健翔さん、赤崎千夏さん、小林美子さん、伊勢マリアスさんということなんです。
うん、
ねえ、皆さん最高ですねということなんですそしてなんと主題歌挿入歌にはですね、春サルヒさん使われておりますね。えということで
ビキニはバーチャルラップシンガーって書いてある。
あ、バーチャルラップシンガーなる、
要はボカロを中心に歌ってる、
うん、あ、へえ、
感じですね。
なんだかすごい、もうバカっぽく言うと今っぽいっていうね感じです。
はい、
はい、ということでこちらの作品はですね、もちろんあの前編後編という形で劇場でも公開されているんですが、ネットフリックスのアニメシリーズとしてもこちらは配信されておりますので、うん、こちらのねコーナーでは、皆さんからいただいたメールもね、もう早々に紹介してネタバレ込みでお話ししていきますので、まだ見てないっていう人がいたらね、もうすぐにポチポチしたりね、あの劇場にゴーしたりして楽しんでくださいということなんです。それではメールご紹介しちゃいましょうか。よし、ざっくりスナイダーさんお願いします。
はい、皆様からメールいただきました。ご紹介します。ラジオネームサハルさん、私は磯光雄監督作の電脳コイルが好きだったので配信前から注目しており、本当は時間をかけてみようかと思っていましたが、結局は配信日に一気見してしまいました。キャラクターは癖が強くて分かりやすく、私は以前ゼログラビティを見た際に宇宙になんぞ絶対に行くものかと心に決めたほど恐ろしかったので、本作も宇宙空間に放り出されそうになる、めちゃめちゃ寒い、閉所に閉じ込められる描写が多くて、具合が悪くなりそうでしたが、それほど没頭できたということでしょうか。あと本作で驚いた点として、終盤に今の人類は 30% くらい減らさないとあかんという、あれそれサノスとかいう人が言ってたようなと思う主張が出てきますが、それに対してそうか 30% くらい人類が月に移住すればいいんだとなる展開には、あ、すげえ、エンドゲームですらその主張に反証してこなかったのに、それに対して見事なアンサーやんけ、これではあのサノスも顔真っ赤やんけと感心しました。不満点は結局アホなテロリストの早とちりのせいで事態がひどくなったんだから NASA のことは死なせないで、私のセブンポエムの解釈間違ってたじゃん、ガビーンと恥かかせてやればよかったのに、死んで本会を果たさせたと思わせたらダメですよ。ヒルアンドンさん、ドイラジの皆様、ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは、
すごくいいものを見たという気持ちになりました。視聴前は広い宇宙を題材にした宇宙人とのファーストコンタクトものかと思っていましたが、意外と狭い空間で物語が展開していき、そこは少し期待と違っていました。しかし宇宙ステーション安心の緻密な描写は、興味深く、危機描写と並行して描かれる超 AI セブンの謎も物語の推進力になっていたと思います。増えすぎた人類は地球というゆりかごを出て宇宙で生きることができるのか、逆に宇宙で生まれた人は地球に戻ることができるのかなど、少し先を生きるために想像を膨らませる価値がある問いかけが多い作品でした。結末はかなりご都合主義的だなと感じましたが、それを現実にするためにどうすればよいのかを考えるのもまた楽しいかなと思いました。正直一回鑑賞しただけでは理解できていない部分も多く、また序盤から伏線を張り巡らしていたので何度か見直して噛み締めたいです。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、磯光雄ファンとして、電脳コイルを再度 見直してから、前編と後編を映画館で見てきました。電脳コイル放送からおよそ15年待った甲斐がありました。全6話3時間、劇場再編集版でもう一度映画館で見たいです。脚本を5年間で100回書き直したというニュースを読み脚本家磯光雄は一流だと改めて思いました。ハード SF でありながら観客を置き去りにしない、しかもホテルから出ないのにタワーリングインフェルノなどの名作のようにこれほどまでに壮大な話が展開する、こんなことができる脚本家はそうそういないでしょう。そしてその展開がジュブナイルの王道であるのが素晴らしかったです。主役の2人は21世紀の令和の未来少年コナン、コナンとラナ、天空の城ラピュタ、バズーとシータです。劇場に詰めかけた大きなお友達もワクワクしたことでしょう。 鬼滅や呪術に熱狂している若い子らがこの作品に出会うというセブンポエムはあると信じています。
いいね。
そして映画館で見たものだけのプレゼントといえる宇宙星々の美しさに思わずため息が出ました。配信というゆりかごから飛び出してよかったです。
お
ラジオネームタクーンさん、ドエラジの皆さん、タクタクタクーンです。ドエラジは
ドエラジは
わ
ドエラジは
ドエラジは、地球外少年少女、私的にはイマイチでした。ただ、SF ジュブナイルとしてはよくできていると思います。多数の SF 名作の美味しいところをピックアップしているので、 SF 作品を見慣れていない方には新鮮で楽しめるのではないでしょうか。逆に言うと SF 見慣れている方にはどれも既視感ある展開だし、音楽もどこかで聞いたことのありそうなものばかり。後半でオニクロなど有名企業のパロディが重要なキーワードになってくるので、意図的なオマージュとも捉えることができるのですが、早い段階で不朽の名作劇場版機動戦士ガンダム逆襲のシャアっぽいなと興ざめしてしまいます。鑑賞後に知ったのですが、監督さん自身が逆シャアに関わっているのですね。またエヴァっぽい、ジブリっぽい、アキラっぽいとか感じたものがことごとく本物の中身の人だったので思わず笑ってしまいました。また差別表現がたくさんあるのも気になりました。昔のジャパニメーションの悪い伝統が引き継がれていて、中二病とか脳みそが筋肉でできているとか、親の権力を振りかざして威張るところとか、はたまた男子の手がたまたま女性の胸に行くとか、治療中の女性の背中をじっと見るとかいうセクハラ行為をギャグとして使うのマジで古いです。もういい加減なくしてほしい。けなしてばかりですが、各話ごとのタイトルロゴ出現のタイミングや持ってき方などは秀逸だし、見ておいて損はないかなと思います。ということで、皆様メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで皆さんからもメールもいただきましたけれども、どうでしたか。
そうですね、ざっくりなんですけど、ラジオネームサハルさんがおっしゃってたエンドゲームのサノスっていう話、まあ割ともうまんまだなって思ったんですけど、なんか今回に関しては地球と宇宙間の話だったので、まあこういう落としどころにできたんだなっていうのはすごいそうだよなと思って、僕的にはさっきテンションで言った、なんかことがそこにつながるのかなって思いました。なんかこういう問題ってこれからこういう壮大な話をしていくのに結構関わってくる話なのかなっていうのはすごい思ってます。なんか例えばヴィランが出てきたり、ある作品でヴィランが出てきたりとして、なんかこういう思想を持つ敵と人類が戦っていくみたいなお話がなんか割とスタンダードになってるなっていう感じが僕の中でしたので、サノスのお話って宇宙全体の話じゃないですか。あれはタイタンが人口が増えすぎたからっていうのが発端で、まあ減らそうってことになったわけじゃないですか。でなんかそれに対するアンサーってあったのかなってこの作品見てちょっと疑問に思いましたね。逆にアベンジャーズはサノスに対してサノスが納得のいく答えは出してないわけじゃないですか。サノスを倒したっていう、そう、なんか僕はこの作品を見てこの作品で言うのであれば、ああこういう対処法になるよなっていうところで納得はいったんですけど、逆にこの作品を見たことによって、あそういえばサノスの話って解決はしてねえよなっていうのがすごい今話してたら、あそうだそうだと思ってきて、
そうなんか解決したいんだよね。
そうこれはだからサノスの話とは似てるけど別の問題だねっていうことだね。
そうなんですよね。
いや問題は同じなんじゃないの。
ああだから サイズ感で言ってね、だからあっち宇宙全体だからっていうことだもんね。サノスはね、だからどっかに移住とかじゃないもんねって話だもんねっていうことを言いたいんだよね。
そうですね、問題
は、そう
問題は同じだけどサイズ感の話みたいな、
だからサノス側からしたらサノスも顔真っ赤やんって思ってるけど、いや全然なんか規模が違うから全然違う話になってんだけどみたいに思われちゃうみたいなね。
行く先があってどう行くかって話
っていう話
がない
です、ないって話だからね、
そうだからこの今地球規模の話で考えればこれはね、そういう風に解決はできるんだけど、結局それもね問題を先延ばしにしてるだけだからさ、また別の場所で住み始めて、そこでまた人口増えてって同じまた問題が来るから、解決にはなってないので別にねっていうところはまああるけど、まあ現状はこういう見せ方でいいよねっていう感じしますね。確かにね、
私あのラジオネームタクーンさんの差別表現がたくさんあるのが気になったっていうのはちょっと私も気になるところがあって、
うん、
だから子供嫌いなのよって何回言うんだっていうのをすごい思ったんですけどなんか子供向けとしてみればいいのか大人向けとしてみればいいのかっていう気持ちがちょっと揺れ動いてたんですけど、で子供向けとして見せたいなって思った時にちょっとあのセリフがすごいいっぱい出てきたのがちょっと私は気になっちゃったかなみたいな気がしましたね。
そうね、多分でも俺も言うなって思いました
子供に向かって言
っちゃう。この辺、
うん、あのその子供だから私子供嫌いなのよっていうどういう気持ちで言ってんのかなみたいなのが結構場面場面でかなり変わってるところがあったので、そこはあんまり気にならなかったかもしれないです、うん、むしろ NASA さんのキャラクターの色合いとして受け取った感じかなっていう感じです、うん、僕は。
なるほど、うん、ちょっと NASA さんが多分あまり好きになれなかったのかもしれないです。
うん、まあでもそれはそれでキャラクターとしてね、そのサールさんが言ってるこのキャラクター癖が強くて分かりやすくっていうところにつながってくる気がしますね、この辺の描写とかってっていうのはちょっと思いましたかね。改めてこの皆さんのたくさんとサールさんの読みながらとか見ながら聞きながらで、うん、でまあなんかたくさんが言ってるこう昔のジャパニメーションの悪い伝統があって、まあ実はこれ昔のというかねっていうアニメーションサイドの持ってる悪い癖というかっていうものが実はあってっていう、そこをまあそれがもうなんか デフォであるみたいな、いいか悪いか別にデフォであるみたいなところがあると思うんですよね、
うん、
で、うん、それのなんか表現の一つとしていろいろ入ってるってこと、こう羅列してもらってるのが入ってるなとはまずは思うっていうことと、うん、でそれが多分ちょっと今回はなんだろう、一個一個の描写はちょっと一つずつ言うのはちょっともう大変なので置いとくとしても、まあ要はね、思ったのはこのサールさんの言ってるようなことにで、そういうところで機能してんだろうなと思った。キャラクターの癖が強くて分かりやすくて、これ分かりやすくの方に機能させてる感じはありましたねっていうのはちょっと思いましたね。その要は他の部分は結構大変ですよね、設定とか世界観とか、うん、用語とかもね、分かりやすく伝えてくるんじゃなくて、バンバン普通その世界の中で普通であるというような感じで会話してたりとかの中で、多分なんていうかこれ本当に一回見ただけで結構全て飲み込むってなかなか大変な情報量だとは思ったんですよね。うん、まあだから悪いとは俺は思ってないんですけど、逆に、うん、そういうものを堂々とやってるなってとこは面白いかなと思ったんですけど、その分見る側の人に、うん、もうどんどん距離感が、その作品との距離感が遠のくだけにすると危ないから、そういう意味ではこのキャラクターの癖の強い分かりやすさっていうことが、こうなんか近づける見てる側と作品とこう近づける役割としては機能してるんだろうなって思いました。
そうね。
じゃあアイティアンダーバケーさんのところ、脚本100回書き直したっていう話なんですけど、アイティアンダーバケーさん書いてくれてるよ。2014年から企画が立ち上がって、はい、でシナリオを完成させるのに5年かかったらしいんですよね。はい、でその中で、まあ、100稿まで振り上げたっていうことみたいですね。う
ん
う
ん、100稿って聞いたことないよ。
えぐい。
いやだからなんかやっぱその辺がやっぱりちゃんとしっかり作ろうとしてる感じが出てるなっていう作品にはなってたとはやっぱ個人的に思って、テンションで言ってるのはことですけど、やっぱちょっと去年いろいろ見た映画が、はい、まあうちでもいろいろ何個か取り扱ったやつとかありますけど、そういうことばっかり言ってたと思うんですよ。今日おまけはうちでもね取り扱った、うちで取り扱ったのは結構海外作品の方が多かったですけど、まあ、国内のいくつか話題になったやつとかもそういうのを引っかかったことがいっぱいあったんですけど、
うん、
やっぱりその作品内のこの社会性の中で、その作品内で出てくるこのなんだろう、何システムとかサービスとかガジェットとかそういうものが当たり前みたいな感じで描かれてることに違和感を持つ作品が結構多くて、それが飲み込みづらくって、もう作品自体を楽しむものにならなかったところが多かったんですけど、そういうところは本当にまあもちろんね、それが科学的に正しいとかどうかは別だとは思うんですけど、また現実的な話としてはこの作品内の中での当たり前としてきっちり、整えられてるところがもうすごく好感が持てました。本当にそれだけでも俺これなんか見てよかったなっていう感じで、すごい映画、良い映画っていうか作品だなと思って思いましたね。うん、うん、 でなんかその
映画でいいんですよ。
うん、あ、映画でいいですね。はい、映画でいいですよね。そうそうそう。でだからその突き放ししすぎもせず、分かりやすくしようともせずのこのバランス感覚も、まあ、ちょっとね情報量が多いからちょっと飲み込むのに大変なのはあるなと思って、あの実はこれ2回目見た方が楽しいだろうなって思いながら見ましたけど、
うん、
でもやっぱりこれぐらいのバランスちゃんとやってくれって方の方がなんか信頼できるなって思うし、作り手もなんか、ね、見る側をちゃんと信頼してくれてるんじゃないかなっていう気もするので、うん、そういうところでも個人的にはすごく良かった、
うんうん、
なんかプロデューサーさんすごく頑張ってくれたみたいですね。
お
一応制作は ABEX ピクチャーズみたいなんですけど、その ABEX のプロデューサーの岩瀬さんっていう人、なんか昔から磯さんと付き合いがあったらしいんですけど、
うん、
まあ、そういうところでこの人時間かかるからっていうところでクリエイティブに集中できる環境をちゃんと用意して
すごい、
くれたみたいですね。
そんな素晴らしい仕事をしてくれるプロデューサーたちがいる、
いいね、
ね、なんか嬉しいですね、そういうことが聞けるだけでもね、
うん
うん、なんでみんな他のプロデューサーの人はこの企画の話聞いても、うん、面白そうだねって言うけど、うん、できるのって言うんだけど、僕は磯さんが電脳コイルちゃんと作ったの見たし、
うん、
この人が諦めなければ絶対実現するはずだからって言ってちゃんとこうサポートして、うん、8年かかって作り上げて、
そう、いやすごいな、
すごい素晴らしい、
すごい。
これちなみにですなんですが、
うん、
おまけは実は電脳コイルは全く見てなくって、噂だけは聞いていつか見たいなと思いながら、まあ、見てないんですけども、
うん、
やっぱり電脳コイルもそういったところをしっかり描かれてる感じなんですか。
うん、電脳コイルはだって SF の賞を取ってるよ確かね、星雲賞っていうね、ほうほうほう、 SF の賞ですよ。要は海外で言ったらもうネビュラ賞みたいなものですね、
うんうんうんうん、
それに、これ何年だったかな、第39回のね星雲賞メディア賞と、あと第29回日本 SF 大賞もうダブルで受賞してるわけですよ。これが2008年ですね、
うん、
とにかく SF 的にもねもうめちゃくちゃ話題になったんですよね、
うんうんうんうん、
すごいんです。とにかく傑作を生み出しちゃったんですよ本当に。
なるほど、
うん、
電脳コイルという
電脳コイルという、うん、でそれを確かにね見ていたら、それが完成するところを見ていたらこの人には書ければ信じられるっていう風に思えるっていうのもね、そりゃ8年待てますよ、
うん、でそういう SF 的な発想とかシステム的なものがその中でちゃんと生きてるってことがしっかり描かれてると、電脳コイルでも。
あ、生きてる。特に VR ゴーグルみたいな感じだったかな、あれをもうみんな装着した小学生だったか中学生だったか、うん、そういう若い子たちの、まあ、あれもジュブナイルでしたけども、
うん
うん、まだねその世界に僕ら現実がちょっとたどり着いてないんでまだ SF なんですけど、
うんう
ん、それにしてもすごい良かったね。
ちなみにこの地球外少年少女はあえて SF って歌わなかったって磯監督が。
へー、なんでだろう、
客層が狭くなるから
。ああ、そういう
地球外ってついたらもう変わんないと思うけどな。
そうね、
まあ、SF って言っちゃうとうるさい人も出てくるんで、
あ、
なんかそういう無用な争い生まないために SF って言ってませんって。
なるほどね。いやいや全然ね、全然うるさかったとか気にせずそれに耐えうる作品になってると思いますよ。
うん、
はい。てか、あとね、そう、ヒルアンドンさんおっしゃってたね、宇宙ステーション安心の緻密な描写とかね、あと AI のこうセブン、そういうのもいろいろ出てきたじゃないですか。そういうこうなんか科学的な描写みたいのも皆さんそれは難しい方に入っちゃったんですか。皆さんはそれもなんかこう、あ、面白いのあったなみたいなありました。
広いな話が。
いや、なんか全然すごくわかりやすかったと思いますけど、
うん
うん、おお、
それぞれがこう何一緒にいるメカ、
うん、
ドローンか、ドローンって言われてたけど、ああいうね、ダッキーとかのね、
うん、
ああいうのが子供のそばにいるっていうのがまたこのなんつうの、やっぱりこのジュブナイルものというか子供たちのそういうなんかこうお供としてそういうのがいるっていう感じとかはなんかすごく良かったですね、う
ん、確かに去年見た海外、ね、アニメ系、
はいはいはい、
絶対そんな感じでしたもんね。
はいはいはい、うん、そうですよね。でもあっちのなんかさ、ああいうなんかなんだろう、押し付け感とかもなくね、ちゃんと一緒にいるって感じが良かったですね、
うん、だいぶみなみなみーなの子はかなり、
はいはい、
ロンにも似たような子いたなっていう感じがしましたけどね。
あ、やってること自体ね、それでも本人がね本人がやってることだからね、
うん、 ね、ということで、はい、まあ本当にいろんな想像を膨らませる価値があるね問いかけが多い作品でしたということで平野さんおっしゃってるんで、もうそういう感じのねいろいろこう想像力かきたてられるなみたいな話になっていて、うん、すげえやっぱ面白かったんじゃないのかなっていうふうに思ってきてますということで、じゃあ皆さん自身どうですか。
じゃあガーラですけれども、あの皆さん吉田の法則って覚えてますか。
あれですよ、継承したの僕
なんだけど、吉田の法則とは何ですか。
来たな
吉田は、
吉田法則とは何ですか。
仕事するぜっていう法則。
吉田仕事するぜって
結構ざっくりな法則だな。
法則なんですか。提唱者、提唱者の小田さん。
いやもう映画に関わっている、ね、作品に吉田って名字が入ってたらもう見に行けっていうね法則ですよ。外れない
から、いい仕事して、いい仕事してるから。
そう、
うん、
それが、うん、あるんですか、はい、今回
あのキャラクターデザインおよび作画監督、一部までやられてます吉田健一さん。
お、吉田健一さん、
吉田健一さん、
はい、やられてますけど、はい、あの最初の方に、磯さん以前以後が言われてますって話ありましたけど、
お、
あのキャラクターデザインにおいても吉田健一以前以後があると思います。
何そんな、
はい、という話をねちょっと長めなんですけどさせてもらいたいと思うんですけど、
はいはい、
うん、はい、まあ、吉田健一さんちょっと2つの観点でお話ししたいんですけど、まずですねくっそ絵がうまいです。吉田健一さんですね、元ジブリ出身なんですけれども、
うん、
はい、あの今鹿の王をやられている、安藤正史さんと同期入社して、
お
で、まあ、ちょっと安藤さんが絵がうますぎて俺はちょっとこういうリアルな絵を描くのはやめるって言ってかなり自信を喪失したらしいんですけど、
そんな、
はい、はい、でまああの「紅の豚」とかから原画に参加し始めて、で「もののけ姫」の時にあのバイク事故を起こして怪我しちゃって、あのもののけ姫にあんまり参加できなくて、はい、まあそういうことはあったのかですね。あの2000年ぐらいにジブリ辞めて独立されまして、で2002年と2003年にですねやった、富野義行監督の、オーバーマンキングゲイナーという作品でですね、あのキャラクターデザインを初めてやることになります。
うん、
はい、ここのキャラクターデザインについてはあの他の方と共同でやられてるんで単独ではないんですけど、これですねキングゲイナーってめちゃくちゃあの作画に力をかけた作品で、うん、あのとんでもない予算をかけてやってるんですけど、これのオープニングがですねすごく有名ななってまして、はい、ちょっと見てみてもらえますか。キングゲイナーのあのオープニング映像ですね。はい、
見た。
まあキングゲイナーオープニングなんかあのキャラクターたちが変なダンスを踊るっていうのでかなり話題になったんですけど、
ほ
う
ほ
う、あのよくよく見てみるとあのものすごい作画なんですよ。あのキャラクターが腕を振る角度があの何人も並んでるキャラクターで違ったりとか、
うん、
はい、で今お見せした映像の中でこう男性キャラクターたちがこう腕を広げるっていうところがあったと思うんですけど、これコマ落として見てみるとあの、うん、全員角度違う形でタイミングも違う形でこうファーッと手開いたりしてるんですよ。
もう今だったらモーションキャプチャーとかでやる感じだよね。
はい、そうですね。
ってことはなんだその絵がうまいっていうのはそのこう動画的な動き的な意味ですごいっていう感じ。
すごいですね。はい、
ですね。止めの話じゃなくてね、はい、やっぱアニメーションですから。
アニメーションがすごい人です。はい、
うん、
はい、あのキングゲイナー1話あのバンダイナムコチャンネルであの会員登録せずに見れますので、はい、あの作画の安藤正史さんがやっててすごいんでちょっと見てみてもらいたい
です
。
あ、もう2人で、神と神、神と神が
外せない2人だ。
神と神です。で、まあ、あの絵がうまいことは、はい、ご理解いただけたかなと思うんですけど、あの次にキャラクターデザインのところですね、
うん、
キングゲイナー2003年にやった後に2005年からですねあの公共紙幣エルカ7のキャラクターデザインを担当されてます、
うん、
はい、ここがね、吉田健一のね、あのターニングポイントというか、このキャラクターデザインがすごかったです。
うん、
はい、で2005年なんですけど、2005年のアニメのこうキャラクターデザイン、特にあのロボットアニメのキャラクターデザイン、こんな感じだったんですよね。今あの、1万年と2000年前から愛してるみたいな歌詞の曲が有名なあの創世のアクエリオンの画像なんですけど、
はいはい
はい、はい、こんな感じですね。
ああ
、はい、うん、であとあの同じ年にやった、ガンダムシードディスティニーの、キャラクターの画像を送ってますけど、
うんうん、
はい、この軍服の下に 履いてるあの島村で買ったようなペラペラのスカートはなんだっていう感じなんですけど、
うん、はい、まあまあまあ、
はい、まあそういう感じで、まあ、ちょっと、まあ、現実的な台というかちょっとあのダサ感、いけあの垢抜けてなさ感がちょっとまだこの頃キャラクアニメのキャラクターの服装とかにはあったかなと思うんですけど、
うん、
っていうところで、出てきた同じ年に出てきたのが、公共支援エールカセブンですね。はい、これバチクソにキャラクター自体が垢抜けてたんですのでね、あのこれがかなり衝撃的だったんですよね。はい、で主人公たち以外のキャラクターたちもすごく、うん、あのまあ公共支援エールカセブンってこうあのロボットがサーフィンするみたいな感じの、うん、まあ、ちょっとそういうエクストリームスポーツの要素も入れた作品だったので、うん、まあ、そういうところもちょっと今までのアニメにないちょっとアウトドアな要素とか入れてて惜しかったなっていうところがありました、
うん、なんかあれだね、こうやって並べると確かにもうなんだろう、すごくちょっとシンプルな方向に戻ってきてる感じのキャラクターになってきてる感じします。だから要は上の方とかってやっぱ80年代以降のこのオタク文化的なところで発達してきたこってりめな感じのやつをずっと、
うん、
まあまあ、あのそれも一つ文化だね、まあ今もあると思いますけど、中でこんだけさっぱりといくみたいな、まあだからちょっとそのなんだかっこつきですけど、こうジブリ的な方向のさっぱり感があるなって感じはしますよね。
うん、
うん、そうですね、まあジブリ出身的なところと、
うんうん、
そういう外の普通のあの他のアニメの要素をうまく、融合したところもありますし、まあ、この刀身の感じとか、
うんうんうんうん、
リアルすぎないけど萌えアニメとかの方向にはちょっといかない感じの、うんうん、いい塩梅のこう刀身とかキャラクターの感じがあの今もトレンドとして引き継がれてるかなと思います、うん、はい、
だから以後、以前以後があると、
そうですね、はい、なので、まあ、この感じをあの新海誠さんに川村元気さんがあの、まあ、取り入れさせたのかちょっと分かんないですけどして、あの君の名とかあの天気の子とかも ああいう感じになったんじゃないかなと思ってます。なので、まあ、あの天気の子とかもかなりあのいい感じのキャラクターデザインかなと思うんですけど、
うん、
あの地球外少年少女とかと並べてみるとやっぱりあの服装の感じとかはすごくあの吉田さんの方がおしゃれにできてる、
うん
うん、かなと思ってます。その辺ではまだかなりあのトップランナーとしてすごくやられてるのかなと思いますね。
トップランナー
だからなんかこのエウレカのもそうだし、この地球外少年少女のもそうだけど、なんかちょっとあのそういうねアニメっぽい感じもありつつも、バランスとしていやで もうちょっと頑張ったら普段着でも着れそうかなみたいな、この感じはすごいで、ね、ちょっとポップな感じでまとまってんのはね、
うんうん、
はい、ここが吉田さんの味かなと、
うん、
みんなこれをやろうとしてるなっていうのは最近は結構感じますね。マスに向けてやってるアニメではかなりこの方向みんな狙ってるのかなと思ってますね。
うん、変遷を感じますね。そしてそのトップランナーであった吉田健一さんもやはりこれに大きく寄与していると、
はい、
そうですね、いうことですね、
はい、特にあの宇宙服のデザインは、
うん、
あすごく吉田さんっぽいなと思いますね。
うーん、
はい、あの肌着というかあの宇宙服の下になんか着てるシャツとか の、うん、あの色合いがすごく吉田さんっぽいなと思いますね、はい、
うーん、
あの他の作品だとあんまりこうあの半分宇宙服脱いでとかあんまりない気がするんですけど、
うん、
はい、
うん、
吉田さんのデザインだとそれすごく出てくるのでそこが面白いなと思いますね、はい、
うん、はい、キャラクターデザインから見る地球外少年少女、
はい、まあ、キングゲイナーではキャラクターにダンスさせるってトレンドを作り、エウレカセブンではこうあのちょっと垢抜けたキャラクターデザインのトレンドを作りということでですね、かなり最近のアニメに影響を与えてる人なんじゃないかなと思いますね。
これなんだかあれだね、コーナー内にもう別のコーナーが入って
た、そうだね、これちょっと
ロイフェイバリットが入ってきたね
完全にフェイバリットに入ってきた、確かに
でも確かにそう考えるとこのやっぱりこの吉田さんのキャラクターデザ、があるからこそまたこのなんだろう、見る方からしてその親近感とかの意味でやっぱ距離感がちょっとこう近くなる感じはしますね、うん、
うん、
もっとやっぱりこうバキッとした感じの絵とか の, 人たあのキャラクターだとね、こういうなんか親しみ、あとジブナイルとして の, なんだろう、空気感に合ってるというか、うん、そういうところとはだいぶ違う方向になりそうですからね、
うん、
でかい気がしますね。
あのエウレカ7 の, あの一番最近やったやつは吉田さん外れちゃったので、そこでかなりちょっと、絵的な力強さがあの落ちてしまったって言われてますね。
言われちゃう、
やっぱじゃあ法則は正しかったってことですね、これね。
あ、でも確かにあの宇宙服のユニクロじゃなくて何でしたっけ、
オニクロ、
オニクロ、
オニクロ、オニクロって書いてあるやつのデザインとか、うん、あのなんだろう、シワシワのやつを頭にかぶせて膨らませるやつとか、うん、すごいデザイン的にはいいなと思いましたね。あとチャックがなんか、しま、チャックが引っかかってみたいなところもなんか安物感が出ててすごい良かったです、うん、
なるほど、うん、
企業ロゴをほぼそのままパクるのはちょっと僕はどうかなと思いました。
うん、
それって別に関わってるとかそういうことじゃないんですよね、あの名前が入ってるから、
うん、
トゥートゥードゥルみたいな、トゥートゥーグルみたいな、
うん、ね、鳥ラ族とか、
うん、
鳥ラ族だったんだ。
うん、まあどうなんだろうね、未来予測としてって捉えたら範疇かなって気はするけどな。
いや、まあそうですね、あのその元のデザインとか考えたデザイナーさんとかいるんだけどなってい
うの。ああ、そういう意味のね。
そうですね。
そういう意味のね。ちゃんとお断り入れてんのかぐらいの話になるよね、多分。
他の作品だとそれっぽいロゴを作るの頑張ってたりとかもするので、うん、あれだけそのままやっちゃうのはちょっとどうなのかなっていうのは思いました、ね、
うん、あ、それは断り入れてるとちょっと信じたいですね。
プロデューサーが
頑張ったじゃないですか。
うん、
あとあの、ね、YouTuber のこの、
はいはいはい、
南みなみになって挨拶してたじゃないですか、
うん、
あれとかも、これ2040何年とか
年
定がでしたよね、
うん、
これだからあ、この何十今から20年ぐらい経っても、うん、YouTuber のこのテンションって変わらないのか、もしくは一周してまたこれがとか映えるとかよく単語が流行ってんのかなとか変なところを考えてしまいます。
そうね、うんそうね、だからその辺はそのさっきのロゴ問題も含めてどっちかっつったら未来予測とかあの先のあのことを考えてってよりは今のあの文化に対しての親近感を強めようみたいな感じはあるのかもしれないですね、
うんうん、そうはね、そこは今だろうね、うん
うん、選択としてはね、作り方の、
うん、バカワラさんに伺いたかったんですけど、
はい、
映像権には手を出すなの方もなんか参加されてたとかっていうの見たんですけど、チラッと見た気がするんですけど、
映像犬のどの方ですか、
アニメーターど
こ、映像犬の あの
大原すみと、
わしがお手伝いしたところ皆さん分かりましたかとしか書いてないですね。どうだろう
って。あ、参加するのところね。
じゃあ そういうってことは映像犬っぽいタッチになってるのかな。
まああの映像犬のアニメのエンドクレジット映像とか吉田健一やられてるんで、まあ、つながりはあるんでしょうね。
あ、そうなんですね。
ね、
ああ、すごいね。なんか全然本編の話入ってないからね、今回ね。
そうね。周辺周辺。
周辺の話しかしないからね。じゃあ中身の話。
中身も言ってみますか、
うん。
全部見て思ったのが、全6話に無理があるなって感じたんですよ。
分かる。
多分もっと長い、もう倍ぐらい、12話ぐらいのアニメとしてだったらもっとすごい安定したいい作品になりそうだなと思って、サハルさんが言ってたキャラクターの癖が強くてっていう部分とかも、
うん、
あのもうちょっとキャラクターが分かる、内面が分かるとか、そのキャラクターについて分かる部分とかがもうちょっと長く取れるのであれば、癖を強くしすぎる必要がなくなってくるじゃないですか。癖の強さもキャラクターの一部ですけど、
うん、
なんかこう説明したりとか、これはこいつはこういうやつでさとかって言わなくても表現できる部分も広がると思ったので、なんかそのあたりがすごいギュッとなってるから、いろいろはちょっとなってこう一瞬感じる部分とか、ちょっと強いなっていう部分が多くて、なんかそこはちょっと残念でした、
うん、そうですね、私も12話ぐらいだったら良かったかなって思いました。なんかさっき100個したって言ってたんですけど、その間にすごいいろいろカットされてきたのかなって思っちゃいました。
あ、
それはあるだろうけどね、
うん
うん、きっとね、
かなり削ったらしいですよ本当に。
あ、そうだよね、
うん、
後半はなんか重要なシーンを丸々2つ削ったとか、
うん、確かにね、なんか急いでまとめた感じはすごいするよね、
うん、
まあ、でも そうするってことは何なんだろう、予算かなんかの理由があったのか。
そうね、うん、
まあ前編後編、
そう、もともと映画サイズなのかってことね。そうね、
でまとめないと売れないですって感じになったんじゃないですかね。
じゃあまあ選択した結果だね、それは多分ね、
うん、まあでもそういう中でいけば、映画館で見てないか前編後編の割りで見てないか、まあ基本多分3話ごとで構成されてると思うんですけど、
うん、
前半後半でちゃんとこうしっかり分かれ目が ある意味あって、そこからこう2つの作品としてあった上で1つになるっていう構成自体をしっかり作ってるなと思うんで、
うん、
やっぱり大したもんだなと思ったりはしますね、個人的にはね、
うん
うん、でまあ確かに12話のテレビですか、シリーズとしてもなんかたくさん描けるけど、うん、まあ、意外とでもこのサイズでもちょうどよかったかもと思えたりもする部分もあるので、
うん、
なんかね個人的にはね、そう、だからこのキャラクターの癖強いもこれ難しいじゃないですか。長くってキャラクターを深掘りすれば、要はこれって一つさっきも言ったようにいろんなもん情報量が多い中での分かりやすいところの要はつかみとしての、うん、機能もあるから、だから興味持ってもらえるみたいなキャラクター造形にもなってるから、
うん、
この辺のバランス感はなかなか難しいとこだなとは思いますかね、うん、なんだろう、その分かりやすさが好きか嫌いかは別なんですけど、個人的にも、
うん
う
ん
う
ん、
とは思いましたかね、うん、
そうね、僕もちょっとそこは否定できないかな。アニメという、
そうそうそう、
表現媒体では結構取り除けない部位だなと思う。その、うん、例えば小説とかでもそうだけど、影学校だけで誰が話してるかを分かるためになんとかだわとか、そういう本来の人間が言わない言葉とかをさ使ったりするわけじゃん。それについての是非とかもさ、もう散々
そうね
やられてきたわけよ。それ自体が、
なるほど、
これは小説文化としてやっぱり発達してきた中では必要な表現方法だねっていう風に受けられてる部分も数多くあって、アニメの中ではやっぱりその人間が演じる表情とかは反映できないからさ、全部計算でやるしかないから、俺は結構そういうデフォルメされたキャラクターとか続編がついちゃうのはね、否めないというかね、完全に取り払うことだと思う。それはアニメである必要あるのかみたいな気持ちもちょっとあるからね、なんか難しい問題だなと思う、
まあ、難しい。だからまあこれも、作品ごとの傾向によってそういうものを なくしていくこともできる作品も出てくるだろうし、
もちろん、ね、
あれだけど、うん、ちょっとでも今回のものはちょっとあまりにも、うん、ちょっと他の要素がすごすぎて、分かりやすさとしては機能しすぎてる、良くも悪くも機能しすぎてるというか、
うん、
悪くもというかね、うん、個人的にはそういうものとしてはなってんだろうなとは思いましたね。
そうね、だからそれがこうキャラクターの悪として受け入れられないなっていうことは起こりうるだろうなと思う。
うんうんうんうん、
俺もミーナとか全然好きになれないし、
そうね、
まあ、信子さん
そういうようなことはね、
NASA とか嫌だなってなったっていうのも多分そうだと思うんだよね、
うん、
キャラクター好きになれないなが起きてしまう原因ではあるとは思うんだけど、まあ両取りは難しいよっていうところだね。
なんかそういう個性はいいんですけど、その背景がもうちょっと見えるといいかなと思ったんですよ、うんうんうん、行動とかの理由、うん、そういう行動原理とか分かるけど、なんかもうちょっと欲しいみたいな気分になっちゃうっていうか、
一人一人のね、
うん、そう、うん、なぜそれを選択したか、それを信じたかとか、そういうところにもうちょっとあるといいかなみたいなぐらいですかね、
うんうん、確かにね、属性の範囲出ないですからね、この話は、
うん、
そういう意味ではドラマ的な部分はかなり薄いというか、まあ、諦めているというか、入り方からそうだなって気はしますね。電動コイルとかでも同じだなと思います。
うーん、そうなんですね、うん、今回見て電脳コイルも見てみようとは思いましたけど、
うんうん
うん、うん、そうね、まあでもなんかバックボーンみたいのはもう感じ取れるレベルではあるかなとは思いますけどね、
うん、
記号的ではあるんだけど、
うん、まあ、だからそこをもうちょっと見てみたいって人もいるしってことよね。
いや、なんか確かにその博士とか、なんか博士ってあだ名ついてる割には、え、何を開発した人なのってなんかシンプルに思っちゃって、そのこうやろうとしてることに対しての興味があって、それにこう向かっていって勉強しようというスタイルは見えるけれども、え、君が使って何かをやってるところってどこに映されてるのかなみたいなとかが確かに見えてこなかったんで、なんかその後そのラストで彼彼女らがこうどういう人生をたどっていくのかっていうのが、まあこう バーって描写されたじゃないですか、
うん、
なんかの博士はあれだったかな、マサチューセッツに行って研究をみたいな感じだったかな、
うん、あーなるほど、はい、
まあ、そこに行くのは分かるんだけど、なんか博士と呼ばれる実績みたいなものがどこで映ってたかなっていうのがちょっとまああったのかもしれないですけど、僕もちょっと思い出せなくて、なんか確かにそういうところは引っかかりになっちゃうのかなとは思いますね、人で追ってくと。
うん、だからそこもだから多分中途半端ではあったんだろうね、名前のただのあだ名であって、ヒロシだから博士だよぐらいな感じにするか、もしくはそのね、あの東野だっけ、話してる時にあなたの、
うん、
あれな、何を読んだ、論文、
裏か
陰謀論的なやつ、
あ、待って、あ、ね、東野さん、あなたの裏垢の陰謀論文みたいなものを、ね、読んで、ね、非常に共感しましたよと、理解できましたよみたいな、なんかそのそういう部分でこうなんか通じ合うものがありますよ、うん、そういう方向私行くかもしれませんよ風だね、なんだかわからないけどね、ちょっとそこはもうちょいはっきりしてもよかったもんね、うん、冗談で博士なのか、うん、ガチでそっちなのかは確かによくわかんないかもしれないね、
だ傾向としてはガチなんだよ、ね、俺意外とね博士は逆に何のそこストレスもない感じだったんですけど、
あ、そうなんだ、
逆に言うと、まあ、だからその、まあ、まあ、ヒロシのそのままあだ名で、まあ、逆に言うとこの、 あのヒロシの名前自体も逆説的な博士から読み方変えてとかなんだろうけどもね、
うんうん、
だ要はそれもなんか一つこう分かりやすい話し運びのためのものなんだと思って、そういう中でだからもう要は科学オタクじゃないですか、超絶っていう話じゃないですかこの子、
うん
うん、
だから なんかもう中盤でほら要は東野といろんなこと会話しながら、あれがあれですね、あれがあれですねみたいな、あの反応、
うん、
でなんだっけ、ミーナが来た時にだっけ、地球人は黙ってろみたいな、あの感じ、
うん、
お前も地球人だろみたいな、ああいうところでちゃんと出てるとは思ったんで、
ああった、ね、
すごくいいキャラクターだし、俺あそこのねやり取りがすごく好きで、東野とのやり取りが純粋に今目の前にあるものに対しての自分のそのなんだろう、マニアックなオタク的なものを全開して2人で話してる感じとかがすごくなんかいいなとか思って、なんかそのなんだろう、欲望とかなんか自分の何かのためにそのオタク的なものをガンガン言うスタイルではなくて、2人純粋にそういうことを喋ってるっていうので高み合ってる、要は高み合ってるみたいな感じじゃないですか、あの2人ってそういう会話で、あれはすごく良かったたんだよね、でそういうものに対してこの名前はすごくぴったりだなとは思ったりしたんで、うん、俺的にはすごくなんかしっくりきた感じですね、博士くん、うん、
なるほどね、ちょっと僕も聞いてたら、あ、その場面あったんだって今思い出したんでね、
うん、
早々には前言撤回しますね今ね描かれてましたねっていう、うん、博士でしたね、
でそれがなんかフィクション的な飛びとして、この子はどういうキャラクター、こういうキャラクターで、なぜなら名前がヒロシであだ名が博士だからみたいな、このイコールする感じとかも気持ちよかったみたいな感じは個人的にはありました、はい、
うん、
全然細かいところなんですけど、
はい、
手の甲がスマホになるのは使いやすいのかなって思いながら見て
それは思いました、
なるほど、ね、
電話もこうやってた気がするんですけど、ちょっと
うん、
うん
まあ、ジェスチャーコントロールだっていうのは分かるんですけど、
うん、
いやあれ使ってみたらすげえ便利なのかもしれないですけど、
うんうん、
そうね、
両手使うしな、
そうね、ちょっと使ってみないとね感覚分かんないけど、でもある種の煩わしさからすごい解き放たれる感じがするよね、
うん、
ちょっと試したいというかね、それほ
ど確かに重さないしね、
うん、そうね、あと落とすとかなくすということがなくなるっていうのはやっぱり結構必須だと思うんだよね、いろんなものを担いすぎてるじゃん、
うん、
今のスマートフォンですら、
うん
うん、
これ一個なくしただけで大問題になってしまうっていうところから考えると、あのぐらいそう実用的かどうかというよりはもうセキュリティ面でも結構必要なんじゃないかなって気はするよね、うん、ああいう進化形態は。
でもなんか俺今ちょっとやってみてるけど手で、
うん、
これ意外といいかもしれないぞ
手でやってみてるけど、エアーですもんね。
そうやってこれ今ちょっとこれいいかもしれないぞ。なんか両手で使うもの以外のこと限定だけど。
まああれって何にもつけずに手の甲に出してるんですかね。埋め込んでるんですか体に。
いやなんかフィルっぽいってね。うん、なんかグローブとか貼るとかなんか上にあれですよね。
あ、フィルムみたいな貼ってんじゃないですか。
うんうん、
ああなるほど。
それがなんか自動販売機の。うん、なんか 3D プリンターみたいなできるよみたいな話してました、
うんうんうん、 か。
フィルムでそんな情報量を埋め込めるの。
しかもなんかその手のやつで、手のやつ今やってみて思ったけど、やっぱりこう手の甲でやってたじゃないですか。
うん。
なんかパッと見ると手のひらの方が画面に向いてそうなんだけど、うん、パッと今自分で見るとね。
うん、
やっぱね、操作性で見ると手のひら全然ダメね。やっぱ手の甲めっちゃやりやすい。
あのさ、ないじゃんそれ。もう
実際いやいやもう、もう見俺見えてる。
でもね、あのその腕時計とかもそうだけど、あの、うん、上に向け、手の甲上に向けてる方が維持しやすいから。
うん、やっぱね、そう、はい、よくできてる。あれはよくできてるね。
いやー、100個重ねました
から
ね。
上に向けると疲れちゃうから。
そうそう、やっぱ手、そうそう。画面的には手のひらの方が画面っぽいんだよね、しっかりね。ね、違うんだよなこれ。
ああ私はよくあの、うん、異世界転生ものとかに出てくるステータスオープンみたいにポンって出てきてほしいっていうあれが
あ、ね、あ上にみたいな、
うん、この目の前に、うん、この辺でやってたいみたいなのは、うん、
でもトニー・スタークっぽいことはしたいですよね。
あそっか、トニー・スタークとやってましたっけ、
うん、あでもそれだとやっぱ見たことある感になっちゃうから、
なんじゃ
う
ね、
うん、そう、うん、手は結構初めて
そうだね、うん、あといろんなことの、あの補助とかはあれよね、そのドローンも一緒にいると相互でね、いろんなことが解決できる感じはね、うん、その文字打つとかでもなくみたいなね、うん、両手でとかね、
あれが本体なのかな、スマホとかも。
あ、
人工知能のことがわからなすぎて調べたり悩みながらしてたんでちょっとストーリーをあんまり追ってなかったってとかが、
やばい、この あれだね、その科学に対するね、解像度が高いと引っ張られちゃうのかね、お二人は、あの小田さんも含め、
うん、
宇宙の方のワードは分かるんですけど、人工知能のワードを全然知らなかったんで、あのフレーム問題とか、
はいはいはい、言ってた、
シンギュラリティとか、
はいはい、
そこでそっちにバーって行っちゃったっていう。
ああ、なのでちょっとそんな話あったっけ、
うん、そう、あれあったんですよ。
シンギュラリティってことは使ってなかった気
がする。あ、言ってなかったでしたっけ、うん、え、使ってなかったっけ、
使ってたっけ、
もう分かんない、もういろいろありすぎて。
だから調べた後に見つけたあれだった
かもしれませんね。 AI
ルナティックがそういうこと意味で使ってたとか、いろいろ思ってた。
あ、なるほどね、はいはいはい、だから無双だと思います。その、だ身の回りにある、仲間的なやつはおそらく我々が今使ってるような AI という範囲だと思いますね。弱い AI ってやつだと思いますね。で、汎用の、だ強い AI と呼ばれる側が人間の思考に近い方じゃないですか。それはあのシンギュラリティを超えた後の先の
超えた、
うんうん、AI なんだろうなと。それがセブンとか、うん、ああいうすげえやつ、すげえやつなんでしょう。
自分で思考するタイプ。
そう。それ以外は人間がコントロールしてるしね。
だからシングラリティ超えちゃう、リンクラリティ超えたらするってことがルナティックって意味でいいのか。
ってことだっぱり。だからそこその辺をいろいろ調べてて、ストーリーを追えなくなっちゃって、で人工知能についての本とかを読み始めたりしてよく分かんなく
て。すごいな。
これおうち鑑賞だから可能なやつだね。可能つか騙されたとも言えるけど。
フレーム問題とかもね、結構面白いんだよね、フレーム問題は。でも長くなるからやめよう。
そうね、
うん、そうなんですよ。ドイラボでベッドやんないといけないみたいな。思考の11次元みたいなこと言ってたから、あれとか。
もう、うん、
ちょっと細かい。
だから結局マルチバース界やってよかったねみたいな感じの流れでしょ。なんかね、
おお、うん、ドイラボの宣伝として聞いてくださいね、そうね、みたいな。
今回だからちょっとラボ的な要素をね、ここに含めて話そうかなと思ったんですけど、これはもうできないっていう感じ。
膨大すぎる、
膨大に
扱うものが、
うん、
情報量が多い。
特に質問とかも出てこなかったので、
うん、
じゃあいっかっていう感じですね。
あ、まあでも本当にすごく分かりやすく劇中で、
うん、
説明をしてくれてて、そこはすごいなと思いましたよね。
そうね、
あんまり自分が出てこないぐらいの感じに、うん、てくれした気がします。
うん、畑さんのは大丈夫ですか。
あ、なんかなんと言ったらいいのか、すごく難しいんですよね、うん、あの主人公のトウヤ君と AI の会話部分とかが、うん、これは何なんだろうなと思いながら見てしまったので、なんと言ったらいいのか。トウヤ君はすごい、あ、分かるぞって言ったんですけど、私は何も分からなかったので、何が分かったんだろうって思ったりとか、うん、AI がすごいいろんなこう思考をするっていうのは分かるんですけど、人間ってそこに 追いつけるんですかねっていう、ちょっとそこら辺がよく分からなくて、だからあのキラキラした空間で起こったことがいまいち飲み込めなかったんですよ何も。でもそれはその世界観の問題なのか、そういうものなんだよっていう
だから
ちょっとよく分からなくて、
そうですよね、だからあそこはちょっとそれこそあれですよね、ニュータイプ的な方向の話にか来ているみたいなことで、
ね、これもニュータイプの話だなって今
そうで、あの要はあのインプラントされてると中にねあのだからちょっとだからガンダム用語で言うと強化人間みたいなことに近いですよね。あのトヤ君とコノハちゃんはね、あの、うん、そう強化人間に近い感じでやってるから、だからそのまああと半分でいくとその AI と人間の間の存在っていうことですよね。だからそこで言って、まあ、だから単純な人間としてはやっぱ追いつけないけれども、強化していくと追いつけるのかみたいなとこではあったのかな。その可能性を秘めた上でトウヤ君がいるみたいなことではあった気がしますよね。あのなんだかあの絵面的にはですね、あれですよね、あのあまり昔のことすぎてちゃんと覚えてないけど、イメージでよく言われるあのイデオンのね、イデオンの感じでね、あの宇宙ファーってこう裸でねみたいな感じで出てまして、はい、そう最後の方ので、あのだからやっぱこうそういうところもね、なんか何言ってるか分かんないとか、思想的なところの精神的なところでつながって話してるみたいな感じが、まあ科学もこう行けなんかどんどん行けば行けば行くほどスピリチュアルになるみたいなと同化していくみたいな表現になってて、これもまたなんかちょっとね、あの面白みの一つでもあったかなと思いますけどね。だから逆に言うとそういうところにいきなり行くから置いてきぼり食らう感じもあるのかもしれないですよね、見てる人によってはね。
でもガンダムとかのキラキラはスピリチュアルだなって思って理解してたんですけど、今回そこに AI が加わってくるので、
うん、
これは精神世界とも言えないし、これはどこなんだここはみたいなそこが分からなかったんですよ。
その辺はひょっとしたら広角機動隊とかにねつながってくる何かかもしれないですよね。精神とは魂とはみたいなね。
でもなんか2010年とかも近そうだもんな。
だからそれもやっぱりあの科学がいけばいくほどスピリチュアルな感じに近づくようなものとしてあるから、まあなんかそういうものに近い話なのかなとも思ったりしましたかね、個人的に。
セブンポエムがもうそういう感じでしたもんね、スピリチュアルっぽいなと思って、
はいはいはい、もうポエム言ってるからね、
ポエムっていうかね予言と
言ってるし、ね、予言とかね言ってるからね。なんかサハルさんとかも不満点でね、あのアホなテロリストのハザヤト知事のせいでひどくだったんだから NASA のことは死なせないで、あの間違ってたじゃんガビーンとかっていう、まあ、この点がもうもしねできるなと思ったんですけど、まあ、今回の場合はこうなんか逆に言うとね、そのセブンポエムの通りっていうところでいくと、まあ、実はね最終的な意味でもセブンポエムにのっとってるっていうことも半分含みながらやってたと思うんですけど、
うん、
だからそう考えるとね、なんかとあるあの近年の有名なコンタクトものの SF 映画とかにも通じる何かがねあったりするなと思いますよね。
そういえばあれだよね、予測されてるシンギュラリティのポイントが2045年なんだよね、俺らの世界で、
だからあれしてるんだこれ。
なんか今思ったけど、だからその瞬間を目撃したっていう話なんだろうね俺らは、
そうなんだね本ちゃんね、
なんかゴジラと同じ話してんな。
2だっけ、
シンギュラポイント
だ、セブン2がシンギュラリティを超えたものみたいな感じですか、
多分そうでしょ。そのムーアの法則みたいのはさ、コンピューターの性能が毎回こう2の2分の N 乗ずつ年ごとに倍化していくっていう技術が、だからコンピューターの性能が良くなる毎年、あの集積回路のがどんどんちっちゃくなるっていう技術で、でそれの今かなり限界に来てるんですよ。もう今10ナノメートルとかも来てて、次はもう5ナノメートルとかいっちゃうのかな、1個の集積回路でそのぐらいの大きさいけると。で 0.1 ナノメートルぐらいのサイズになったらもうこれ量子レベルの話になっちゃうんで、そうするともうトンネル効果とか起きて干渉しちゃっちゃうね、電子とかが。だからもう限界なんです完全に。今まではもう時間が経てば経つほどコンピューターの性能ってすごくなるねっていうところだったんだけど、その到達点もとうとう来たねっていう感じなんですよ。でこの45年が まさにそういう狙いなんだろうなっていう。
まあ、そうするとそうだね、そうすると今回のこの全てのものをもうずり抜けてあれするという意味でああいうスピリチュアルの雰囲気になるみたいな。
そうね、もうだから何なんだろうみたいなこと、要は突き詰めてったらそれって人間が生命体を作るって話になっちゃうから、でそれ電気信号でどうこうで作れるんだって話になったら、それ 人間の脳みそがそもそも電気信号で動いてるよねみたいなこととつながっちゃうけどね。じゃあそこに差があるのかっていう、そうすると、
うん
う
ん、
そういう思いっきり精神世界になる可能性、
ね、
うん
うんうんうん、
現状は今考えてないからみんなそれは、うん、
いや僕こういう話見てよく思うのは、
うん、
なんか AI の立ち位置というか、あの、まあ、なんだ僕らがこう人間というフレームとしてしか考えられてないというか、こう人間と AI の関係性とか、こうなんだ、
うん、
AI がこちらとコミュニケーションする方法が人間的なこう方法に限定されていることによる、なんかこうあのお話っぽさを感じちゃうところは結構あるんですよね。
うん、
伝わりますかねこれ、
うん、
そうね、
そうね、でも本当にそう考えると逆にやっぱりフレームアウトしてですねってなると、やっぱりああいうホワーって感じになるよね。で、あの会話や言ってること分かんないですみたいな、その、うん、あ分かり合ってるみたいなね、要はなんかある意味あのそのまま描いてるみたいな感じだね。ちょっとリアルな感じだね、その話からすると。今回の描き方はリアルじゃないように見えてるのに、実はこっちの方がリアルじゃねみたいな。
確かにそう思う。だってやっぱりその異星人とのコンタクトものでも何でもそうだけど、人間って俺ら五感でしか情報量を得られないわけですよ、
うんうん、
何事においても。でもそういうコミュニケーションを取ってるとは限らないわけだよね、他の生命体が。だから俺らが知覚できるようなコミュニケーションをしてくれるかどうかはやっぱり分からないわけで、それがこういうちょっとスピリチュアル的な目線で見ると逆にリアルだなって確かに思えるね。
うん、
うん、
そういう動画ね、だから現象的に、現象としてスピリチュアルに見えるだけであって、
そうそうそう、
スピリチュアルでも科学でも なくて何か別の何かになってるなって感じですよね。
うん、ちょっとそういう感じ思いましたね、
うんうん、
アニメーションとして表現しなきゃいけないから、
やっぱこう、そうね、
分かりやすく作らなきゃいけないっていうのは分かった上で、うんうん、やっぱ違和感が出てしまうっていうのがありましたね、うん、さっきの河原さんの言ってた
そうですね
こと同じですけど、うん、今この AI が喋ってますよっていう感じでちゃんと顔が浮かび上がってるやつとか、あのキラキラした世界で、
うん、
12でしたっけ、
うん、
とかキラキラした世界に行っても、その人間の方は自分のその肉体の形をとどめているというか、そのイメージ映像として
そうね、
の形があるとかが私はちょっと違和感がある方なので、だから、
まあ、でもそうね、でもアニメとして見せるかビジュアルとして見せるものだからってことだね。
だから作品のその限界が、うん、アニメーションの限界とかはあるんだろうなっていうのを感じました、
うん、
それはどういう肉体をとどめてる、ごめんなさい、違和感のところがわからないですね。
そのやっぱ五感でどうこうそのコミュニケーションを取るというか認知したりするのが、うん、アニメを見ている側にあるじゃないですか、
観客側、
はい、うん、あるので、アニメで例えばその精神世界的な場面の会話とかを描こうってなった時に、
うん、
私としてはその精神世界というか、そのそういう AI との会話みたいなのを描く時ってもう何もない状態になっちゃうんですよ、イメージが、
うんうん、
何か
肉体とかもないと、
もうない形で何かを表現する必要がない世界だと思っているので。でもアニメーションにするときにはこの人が喋ってますとか、この人はこういう風に見ていますっていうのをやっぱりどうしても表現しないと、見ている側には何も伝わらなくなってしまうので、
うん、
今回みたいに、まあ、その一応そういう世界ですよって感じで裸になっててキラキラしてて、で AI の方も今この AI が喋ってますっていう形をちゃんとこう見せてくれているなっていうのを、あ、うん、あこうなっちゃうなっていう、
それは
仕方がないことだな。
そういう精神世界のやり取りですよ、何もないですよっていう作品って何かあるんですか今まで。
いや多分ないとは。
ない
だから、その話でいくと多分あれだよね、映像だけの問題じゃないんだよねきっと。
受け取る側の問題もある、ね、
そう音声の問題もあるから、会話もない、会話も聞こえないというか、もう何も表現できないということになるわねっていう、
ま
あ、
映像的なブランク部分をパッて作って、なんか10分間無音だし映像もなかったシーンあったけど、あれ何だったのみたいな、
そうそうそうそう、
あれば正解ってことです
か、ね、そうそう正解って感じにはなるわね。それも今の一つの正解だけどねみたいな、うん、はい、
ハーって映画あったじゃないですか、
うん
うん、
あれでそのまあ主人公が AI と 恋に落ちるみたいな話だと思うんですけど、うん、それでなんか5分ぐらいスクリーンが真っ暗になって、でその演じてるホアキン・フェニックスとスカーレット・ヨハンソンが2人で人間と AI があの行為をしてるっていうのを、あの声は入ってるんだけど もうスクリーンは真っ暗な状態で長く映すっていうのがあったなと思って、なんかそういうやり方もなるほどなと思ってたんで、
ああったんです
か、そう精神世界のやり方としてはありだったなみたいな。
そっか、
覚えてない。それは多分声だけのやり取りを見せるって感じのやつだったっけ。
これ僕の解釈なんですけど、うん、まあそこは疑似セックスをするみたいなシーンだったと思うんですけど、それを
そう、うん、
そう
要は声だけで、まあまあなんかなんつうか、あのテレフォンセックスみたいなもんじゃないけど、
う
ん、
あ、そうそうそう、それがあのホアキンの、あの体感、その主人公の体感としては、あのその行為をこう物理的にしているという脳内の補正みたいなのを、それも込みで表現してるのかなって思ったんですよ、あれを見た時
に。でもね、多分ねそれはね、作品的には逆かな。その後にそれじゃああれだって言って、何が起こったなったかっていうと、生身の人間呼んでっていうことになってるから、あそこは逆のなんだよな一応。
でも
ストーリー的にはね、うん、はい、
あ、まあまあまあまあ、まあ、僕の体感なんですけど、あの時に本当は高みに行けてたんだよっていうのを、
あ、もちろんね、
う
ん、
そう受け取ったので、そういうやり方も例えば今回で言うとやり方としてはあったのかなっていうのはちょっと思っただけです。ただやっぱ言葉っていう、この発してる言語っていうのがそもそも人間基準のものなので、確かにそこも難しいなと思いました、
うん、そうね。だから観客としては結局それは音声という一つの感覚でやり取りしてるってことだもんね、見せ方としては、表現としては、
うんうん、
それも違うわけだもんね。
そうどちらかというとそれはなんか、あの要は人間の五感に訴えるやり方が変わってるだけだから、五感なんだよね。
もう無理だよそれは。
あとはあのその言語も日本語っていうのが、あの人類と人間の違いとかって言ってた時も、英語だと一緒になったりもしないかなとかさ、いろいろ考えてそのセブンが人類と人間が違うものだと思っているからこそそういう思考をしてるみたいなことを
言って
、でそれをあの12が一緒ですよってことを教えようとしてるんだけど、人間の言葉でなんて説明したらいいか分かんないみたいなことを言ってたんですけど、
うん、
そもそも人間と人類ってこう言語によっては一緒の言葉だったりすることもあるんじゃないかなって思ったりしたんですよね。だから別って分けるのが日本語っぽいってか、なんかそう思ったりもしたっていう。
英語だとヒューマンとヒューマンレース
レース大体もヒューマンっていう単語を使ってるから一緒だよってことにもなるんじゃないかなって思ったんですけど、
いやそれ、
まあ、人類と人間も人だから、
そうだから同じことですね。
まあでも概念の話だから、そう言語に置き換えても多分変わんなそうではあるよね。民族によってはおそらく一緒に
一緒かなっていうのはあるかもしれない、
ね、あるかもしれないけど、うん、もうこの AI が認知してしまったその2つがあの両立しないんだっていうことを解消することにはできないだろうね、きっと。だってどの言語も知ってて当たり前だからさ、うん、もう
解消したのかなとか、そこから途中から
分
から
なくなっちゃって、あれよねその種としての人類と子としてのって、だ種と子っていうのをもうちょっと分かりやすく提示、作品内で提示してくれると、なんか人と人類っていうことにずっとあれされてるから、子と、ね、あの種っていうところのフォーカスが、作品内でもうちょっと見えやすくすると、そこが伝わりやすくなるかもしれない。だから、子がいるってこと自体が何につながるかって言ったら、37.何%を殺すんじゃなくて、
うん、
どういうことかって言ったら移住させるって、だから子は子もあの大事だからってことは、それをあの切り捨てるわけではないからっていうことにつながるはずなんで、この話って、
うん、
っていうね。
だからそこは説明しなくてもっていうところだったんでしょうね。人間って言ったら子を想像するし、人類って言ったらそれは種だよねっていうふ
う
に、人間が勝手、人間っていうか、まあ日本語話者はそう感じるだろうと、そう捉えてるでしょ、
う
ん、だから説明いらないよねってことだよね多分ね。
そこは
こっちとしては
そう、
うん、そう AI にね、うん、説明するときにどう説明したらまあそうかとかっていろいろ思ったなって、
うん、
あだどっちだっけ、一緒に思ってたから減らそうとしてたんだっけ、
別
だと思ってたから減らそうとしてたんだっけ、
うん、
あ、人間っていう言葉を知らなかったんでしたっけ、もうだんだん分かんなくなっちゃった。
だから人類っていうものだけで見てるっていうあれだったから
、うん、
でその人そう理解できなくって、その違いがっていう話で、だから違うってことを、ダッキーとブライトの合体したやつなんだっけ、もう忘れたけどもあいつらが子として接してた AI だから、そことの、あのなんだコミュニケーションで そうね、だから説得してるっていうのはそういうこと、そういうことでね、うん、言ってたなっていう感じは出てて、うん、だから ある意味ではやっぱり結局これ普遍的なところって分かりやすいところでいろんな情報があるからね、その辺もね、なんかバシッと来ない感じもちょっと強いのかなと思ったんだけど、1回目だとやっぱり結局やっぱりコミュニケーションだよねって話にもなっててねっていうね、うん、すごくそういうところがちゃんと入ってるなと思いつつ、ちょっとなんか後半大変だよ、うん、いろんな情報量が一個一個がこう分散した感じもあったなっていうのはちょっと思いましたね。
そうですね、あと、まあ、関連する話で、まあ、多分わざと使ってると思うんですけど、
うん、
セブンを殺処分したっていうのが俺すげえ怖くて、
そうそうそうそうね、だから今回そこもちょっとその言葉につながるって意味ではあれなんだけど、ひょっとしたらちょっととても個人的に良かったのは、 AI も一人格としてちゃんと捉えてるっていうか、人間と同等の、道具とかそういうことじゃなくっていうのは良かったので、しかも多分それってなんでそういうことになるかつ、ひょっとしたら東亜くんとか木の葉ちゃんっていう存在が真ん中にいるから、うん、なおさらそういうことが分かりやすくなってるっていう構造はよくできてるなと思いました。
まあ僕の感覚として言語でコミュニケーションできるような人間だと思って、
そうそういうこと、そういうこと、うん、
うん、だからスター・ウォーズとかドロイドの扱いは僕はかなりどうなんだと思ったりするんですけど、
うん、まあだから逆に言うと、だからこそ殺処分っていう言葉になるって嫌な感じよね、それこそ、ね、
そう、
人格として認めてるって意味でもなるという、
うん、
だとしたらそれ近年だと愛の歌声を聞かせてはそれの成功例って言われてますね、多分一般的には。
へー、成功例、
そう、 AI と人間のなんかこう同価値みたいな、同等であるみたいな価値観みたいなものがの話だったと思うんですよね、あの作品は、
うん、
でもなんか同価値とかいう話をしてるところでちょっと僕が思っちゃったりするのが、うん、シンギュラリティした AI からすると、
うん、
この言い方もどうかなと思うところもあるんですけどシンギュラリティした AI からすると、僕らがこう原始人を見てるようなこう断絶があるんじゃないかなっていうところかな、
まあそれはあるだろう、
まあそれはね、
だから私が思ったのは、その人類と人間は子だよって理解しても減らそうとするんじゃないかなって思ったんですよ
別の意味でね、
考慮した上で減らす、
やっぱり減らす、
だからあれよね、森をちゃんと永続させるためには間引きしなきゃいけないみたいな話と一緒だもんねってことよね、
干ばつただみたいな感じになっちゃう、
う
んうん、
そうね、
でも宇宙に移住できて事実上問題は解決っていうことには定義にはなってるっていう選択肢ももちろん考えてるわけですよね、 AI 自身、
まあ、でも貧困層を宇宙に送った結果、宇宙の人と地球の人 の争いが起こって、最終的にシャアが隕石を地球に落とそうとするっていうのがガンダムですからね
なるほど、
はい、なるほど、
うん、そう、確かにね、エピソードゼロみたいな話になりかねないっていうね、
そうだよね、だから東亜君はちょっとそういう感じがね、若干最初ありつつみたいなね、
うん、
一緒に住んじゃねえよこの野郎って
カオスウォーキングもそんな感じですもんね、
資源が足らないから移住っていう話なんですかね、減らさなきゃいけないって、
一応ね、これはホーキングが言ってることなんだよね、2014年の宇宙飛行士の若田さんとの会話で、私たち、あ、これホーキングが言ってるんだけど、私たちの地球には限られた資源しかないにもかかわらず、将来は人口が急増し脅かされるでしょう、人類が生き残るには宇宙に出ることは避けられませんっていうことを言ってるんだよね。だからイメージの発端はそういうところだろうねと思うんですけど、基本的には資源はなくなるよっていうのはサノスも言ってたけど、
うん、
それは避けられないんですよね、その食料は等差数列的に増えるけど、人間は等比数列的に増えちゃうんで、どうしても絶対現状維持というのは不可能なんですよね、必ず変化しちゃって、うん、どうしようもなくなっちゃうんで、
旧外に新しい資源を見つけなきゃいけないっていうことなんですか、それって、
うん、もちろんそれもあるし、取り合う人をまず減らすっていうのもあるだろうね、
あ、なんか
ちょっと奪捨てかに近いよね、
そうそう、月に言われた時に月に移住した人たちの資源ってどうなんだろうって、月に新しい資源があるわけではないので、
うん、
資源が足らない問題が解決するわけではないから、 それって解決になるんだっけとかちょっとよく分からなくて、解決策が。
まあそれは多分もう今後濃厚して作り変えていくってことになるんだろうね。
ああ。
まあ
テラフォーミング、
そうだね、テラフォーミングまで月をする価値があるのか俺にはよく分からないけど、なんかの中継地点ぐらいが現実的だよなっていう気はするんだけど、
うん、
まあ、
うん、あれなんだっけ、水星から水がなんとかってこの作品だったっけ、入ってたっけ、なんか
水星から水
が、だから要はだから地球外に資源、あのどういうふうに採取するか別として資源を求めてるってこと自体はあるってことだよね、そういう意味では、
うん、
テラフォーミングも含めだけど同時に、うんうん、きっと、
まあでもその快適な居住空間ではないんだよねやっぱね、
うん、多分それそういう話ですよねとかはあるかもしれないっていう、
多分東野くん自身もこれは多分月で生産された何かをこう享受してきて生きてきたとかじゃないもんね、多分ね、あれは、
うん
うんうん、食べてるものは同じしたもんね、地球のものっていう感じ、
うん、重力問題ぐらいですもん、
うん
うん、
そうね、まあ、
なんで火星とかへの中継基地とかですかね、
うん
うん、ガンダムだとあの木星からのヘリウムなんちゃらを取ってくるみたいな
話もありますね、資源はありそう、
うん、なるほどね、いろいろそうだね、だからこう細かいとこ見ていくと どういうなんかね基軸でこう作ってるのかっていうのはなかなか見えてきそうですけどね、うん、まあそれに対して多分折り合いをつけるためにあの磯さんも100回書き直してるんだと思うんですけどね、自分が納得できるところまで到達しない限りは出さないタイプの妥協しない人なんじゃないかなっていう気はしたんで、うん、なんか
そもそも15年ぶりですからね、
そうね、
なんか一つの作品に全てをかけるタイプな感じはします、ね、
個人的にはすごい好感が持てる作家だなっていう、
なんかこう巡り巡ってドイラジドイラボっぽい話になりましたね
おおなるほど、
そう、タイプ抑えてるけどでもね、うん、ということでもうめちゃくちゃ長い、
長いね、
やばい、あの話せる材料はちょっと多すぎて、もう内容はそれぞれ皆さんでお願いしますっていう感じです、う
ん、本当ね、だから多分ね方向性別にしたらもっと話す種がいっぱいありすぎて、
ありすぎてね
全然話せないとも言えるけど、まあもうねありすぎですっていうことで、
うん、そう、もう一個一個のもう用語から何から着てた服の文言から何からもうなんか全部拾えちゃうんで、
うん、
個別的にはもうだからそれだけでちょっと手一杯で話入ってこないみたいな感じだったんでね、見る人によってはもうなんかもういろいろこう話せる、語りたくなる、まあ、想像力が膨らむね題材がいっぱい埋まってると思うんで、ぜひ、皆さんもね地球外に住まれてはいかがでしょうか、地球外少年少女でした、ありがとうございました
ありがとうございました、
ありがとう
ということで、じゃあ次はですね暗い映画メールいただいておりますんで、こちらをやっていきましょう、じゃあメール紹介信子さんお願いします。
はい、ラジオネームマリッペさんからのメールです。
マリッペさん、
うん、
ドイラジは
ドイラジは
お久しぶりです、マリッペです。
お、
さい、
お
最近新しい映画はあまり見られていないのですが、旧作で見たイルマーレ2006年アメリカ映画版がとても良かったのでご紹介します。サンドラ・ブロック演じるケイトとキアヌ・リーブス演じるアレックスが家のポストを通じて2年の時を超えて文通始めてといった物語です。作品全体としてもとても好きですし、手紙っていいな、書きたいなと感じさせられる映画だったので思わずお便りをお送りしました。アバウトタイムも好きな私としてはタイムリープものなのでこたつさんや NBK さんの判定が少し怖いですが、タンタンさんの好きなサンドラブロックが主演だったり、ドイラジであまり扱わない恋愛映画でもあるのでぜひ感想をお聞きしたいです。ちなみに私は一人キアヌ・リーブス特集として見たのですが、イルマーレのキアヌが一番推しでした、
うん、
よかったら皆さんの推しキアヌも教えてくださいとのことです。
マリッペからなんといただいたということで、うん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
皆さんもぜひこちらのイルマーレ、配信の方でも Amazon プライムビデオ、 U-NEXT、 Netflix、 もう主要の3つのやつで見れるんで、ぜひ皆さんも、
元のやつどっかで見れるのかな、
元のやつ全然見れないです、
まあ、じゃあいいや、
うん、ということでぜひね、感想よろしくお願いします、
お願いします、
お願いします。ということでじゃあエンディングいきましょう。 そろお上がりの時間となりました。それでは告知お願いします。
はい、ハタです。今漫画の連載をしているパルシーというアプリサイトで、今なら2話まで多分全部読める状態になってます。ぜひアプリで読んでください。タイトルがルート雪の王国目覚める星たちという漫画です。はい、ぜひ検索してみてください。各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークではみんなに知ってほしい推し俳優、新作映画の感想を語り合う急げ映画館ではドリームプランを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛ではイルマーレを鑑賞していきます。ゾイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジヒラネつぶやきますと感想広めますのでぜひご利用ください。次回締め切りは3月の4日です。そして次週は、クイズ急げ映画館ドリームプランやっていきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週お会いしましょう。お相手は私 AI のこたつと、
おまけと、
AI に服従したいハタと、
ざっくりスナイダーと SBK でした。
まったね
ー、まったねー、
また会いましょう。
なんか死んだみたいな感じ。